にちはしょーい。本日8月29日で旧暦の7月8日となっております。はい、ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします、火曜オリジンチャンプル。本日のお相手は、うどんちゃんです。よろしくお願いします。はい、今日もね、一人で火曜オリちゃんやっておりますけれども、さあ週末はですね、劇団大勢の、あっちはね、どこだったっけ、ガナハベースじゃない、そう、私ね、いつもここね、ガナハベースって言っちゃうんですよね。ガナハベースはアイムのお店じゃなくて、何だったっけ、メカルベース、そうなんですよ、メカルベースにてですね、こけら落とし、だるま返し二人芝居、劇団大勢のね、公演がありまして、たくさんの方が来ていただきました。本当にありがとうございました。うどんはね、スタッフとしてお手伝いさせていただいたんですけども、まあ、外でですね、もう皆さんの笑い声とか、役者陣のね、声とかが響いて、あー見たいなー、ちょっとね、当初ちょっと見れなくて忙しくて、あー見たいなー、これどんなかな、どんな感じかな、みんな盛り上がってるなだろうなみたいな感じでね、ちょっと外の方で聞いておりましたが、本当にね、たくさんのお客様がいらしてくださいました。本当にありがとうございました。でですね、昨日は旧暦の7月7日でね、七夕の日となりましたが、皆様どんなです、お墓のお掃除行きましたでしょうかね。お盆を迎える前のね、お墓掃除の日でございましたけれども、うどんもね、無事終わりました。まあね、もうこの日ですよ、もうティダクワンクワンしてね、朝行くか夕方行くかっていう感じでね、ちょっともう日曜日お話ししまして、まあ昨日ですね、夕方から4時半、まあもしくは5時ぐらいからね、のお墓の方に行きまして、いろいろ草刈りやらね、こう木ちょっと枝切ったりとかね、ちょっと大きくなった木などちょっと切ったりとかですね、ちょっと掃除してまいりました。はあ、夕方といってもでもね、太陽元気ですので、もう本当完全防備でね、草刈りしましたけれども、もうね、今日ですよ、もう案の定腕パンパンですね、今日ちょっと筋肉痛しております。で、汗だらだら、腕パンパンでね、頭もちょっと若干ガンガンしておりましたけれども、お墓周り綺麗になってね、もうすっきりした気持ちで、もうお盆迎えられるかなと思っておるんですけども、さあ皆さん、奥さん、あー、もう9本来ますよ、もう今週も買い物ですかね。ですね、9月3日が、9本旧暦のね、7月13日の運慶の日となっております。そして9月14日が中日、月曜日、平日ですね。して次よ、もう一番大変、9月15日火曜日、ご先祖様がもう帰る日ね、運慶の日となっております。さあ9月5日火曜日と言いますと、なんとここ FM 那覇より火曜オリジンチャンプル、うどん生放送の日でございます。もう大変、もうね、ラジオからもうウークイの準備からもう任せてください。 FM 那覇にもテンプラーかじわしてね、来るの 100% でございますのね、そう、ラジオでこの匂いが伝えられないっていうね、この残念な感じはするんですけども、もうね、頭のこの毛根ぐらいから多分ね、テンプラーっていうかあんだかじわがするんじゃないかなと思うぐらいね、来週はテンプラーの匂いとともにうどんまたここ FM 那覇のスタジオに来ますので、また来週ね、皆さんよろしくお願いいたしますね。なんとね、皆さん隣のね、焼肉屋さんのお兄さんがこう、うなずいて聞いておりますけども、来週ね、もう大変でございます。もう、この沖縄のね、奥様たち。みんなイライラしてますから、お父さんたちね、ちょっとちょっとなだめてください。今日の天ぷら美味しいよとかね、言ってくれた、今日の三枚肉最高さとかね、言ってもらえるとですね、奥様たちね、もう喜びますので。多分もうイライラしていると思いますよ、皆さん。9本ですから。この3日間の最後の日はもう最大の 大イベントになりますからね。はい、お父さんたちよろしくお願いしますよ。ということでですね、もう9本の文句はちょっと置いといてですね、さあもうね、もう子供たち2学期始まっておりますよね。うどんの息子もですね、今日から2学期高校生なんですけど始まりました。まあ高校って言ってもね、みんながみんな今日スタートではなくてね、明日スタートする高校、また明後日と、まあ、なんか気がバラバラみたいなんですよね。また小学生に関してはもう先週から終わった学校始まっているよっていうね、子供たちもおりますけれども、今日ね、ここ FM 那覇に来る時もランドセル背負ってね、汗だらだらして、もう歩いてる男の子見ました。 なんか知らんけどね、制服着てる女の子ね、ジャージ着て歩いてましたね。日焼け防止でしょうか。もう暑そうでした。髪もね、僕はもうコラコラして、もう一回結んだ方がいいんじゃないかなって、また文句言ってますけれどもね、あのちょっと暑そうだなと思っただけなんですけど、でもね、もうみんな2学期始まって二里合体してるのかな。夏のなんかな、この夏休みのこれがね、抜けないというかね。お母さんたちもですよ、私たちも、もう今日から弁当ですからねえ、夏休みもお弁当作らんでも最高と思ってたのに、もう夏休み終わっちゃいましたねえ。今日からまたね、高校生は弁当が始まります。まあ小中高生、あ、小学校中学生はね、給食ねえ、また始まりますよ。美味しい給食食べてもみんな元気に、このね、9月10月と夏ね、乗り越えていきましょう、みんなで。そしてまた来週は9本ねえ、奥さんたちも本当にスーパーに駆け込んで、もう1円でも安い、もう買い物勝負ですからね。どこに行きます？ちなみに。どこに行きます？まあ、うどんはね、まあまあまあ、私、コザなのでね、出身がね、ちょっと那覇事情は、ちょっと皆さん、那覇の方は、ね、那覇のマダームの皆さんはどちらに行かれるんでしょうか？スーパー。どんな市場とか？こっち平和通りね、近いですからね。どんなですかね？まあ、うどんは某スーパーに行きますけれども。某スーパーって言ってもすぐもう市場でいいですけどもね。はい。近くにありますから。でもね、この九本って、まあ、特別ではないんですけど、まあ、なんちゅうの？まあ、まずあれかさ、果物セットね。飾るからね。仏壇にね。そして、毎年自分たちはもうあるから買ってないですけど、提灯とか、お線香セットとかね。まあこういうのもちょっとなんか仏壇や、まあ海南に、ここ那覇だったら海南に仏壇通りもありますからね、あそこで買うんでしょう。ね、どんなですかね、この買い物事情。那覇のマダームの皆様はどちらで買ってるのかなってちょっと気になってね、うどんきっと聞いておるんですけどもね。まあうどんたちも、そうね。うん。やっぱり、釜原の方にありますから。小座十字路からね、小屋の方に登っていく途中のね、左側にね、仏具屋があるんですよ。あっちでよくね、線香とかよく買いますけれども、まあスーパーとかにも売ってますからね、今はね。まあいろいろね、ありますけれども。はぁ、あ。もうよ。この旧盆でしょ？シーミーでしょ？旧正月でしょ？もう主婦としてはね、もうちょっと忙しい。もうお願いだから声かけないでっていう感じ。ねえ、うどんがなんかちょっともう総抜きて買い物していたらちょっと声かけないでください。ねえ、多分無関係して無視したら大変なのでね。皆さんね、ちょっとなんか、はい、買い物しているさ、総抜きているさ、無関係しているさっていう風にね、ちょっと見ていただけたらありがたいなと思います。さあ、今週もね、皆さん気合い入れて頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、毎週ね、今日は何の日ということでですね、ちょっといろいろ調べておりますが、今日8月29日は何の日と調べますと、なんとみんな大好き、焼肉の日となっておりまーす！ねえ、お隣さん、随所さん、当たってますよね？はい。もう焼肉店でございます。FM なの隣のね、店員さん立ってね、もう今日は焼肉の日だぞということで赤いエプロンを着ておりますので、皆さんどうぞお気合通り撮ってる方はね、ちょっと立ってらっしゃるので見ていただきたいです。ぜひ食べに来てください。そうなんです。今日はね、8月29日の語呂合わせでですね、全国焼肉協会が1993年に実施、焼肉の日829ということでですね、設定されております。毎月29日は肉の日はもうちょっと定着ね、しているんじゃないでしょうか。まあ、8がつくことによってですね、肉ではなく、まあ、焼肉の日ということになっております。さあ、皆さん、そこでですね、焼肉といえば、牛肉、豚肉、鶏肉、いろいろあります。まあ、もしくは、羊、ジンギスカンとかもね、いろいろありますけれども、何が好きですか？何が好き？あ、そう。まあ、いろいろね、ありがとうございます。そうなんですよ。まあ、なんていうの、牛肉ですよね、焼肉といえばね。まあ、うどんもね、焼肉といえば牛肉が好きなんですけれども、またね、皆さん、どの部位が好きですか？部位ですよ。いろいろありますよね、カルビ。 カルビちょっと油が多いところね。もうカルビが多いんかな。もううちの子供たちはもう断然カルビなんですよ。もうどこ行ってもすぐカルビ。あ、お前たち、え、カルビしかわからんのかと思うぐらいカルビ頼むんですよね。まあいいんですけど、美味しいんですけども、でも、うどんはですね、一番好きな部位はと言ったら、ハラミ。ハラミってなんかちょっとヘルシーなんだそうですよ。ね、まあちょっと肉厚なのかな。なんかさっぱりしてるんですよね、食べた感じもね。まあ歳なのかな。まあね、ちょっとカルビよりもちょっとロースとか、牛タンとかをちょっと転んで食べますけれども、やっぱりね、ちょっと前まではやっぱりカルビとかホルモンが好きだったんですけど、やっぱり今ちょっとね、赤身系にちょっと寄ってるかな、ちょっと寄ってるかなって感じなんですけれどもね。あとね、焼肉食べた時のあのレモンのなんていうの、さっぱり感っていうのかな、塩とレモンのこのコンビネーションっていうのがもう最高でですね、このレモン欠かさないですよね、うどんはね。まあ強化がいましたら焼肉にアイスクリームをつけるっていうね方向に進むと思いますが、まあ強化ではないので、うどんはね、まあちょっとレモン系かなっていうね、さっぱり。まあ先週もね、ちょっと面白お菓子という形で、まあ食べたことないお菓子という感じで、レモン、なんだっけ、レモン味のイカ揚げだった、そう、あれをね、買ってきたんですけども、あれも美味しかったな。やっぱレモン好きですね、柑橘系の味は。だからね、やっぱ今日はね、焼肉の日となっておりますね。どうぞ皆さん、夕飯ね、焼肉専門店に行くなり、まあお家で焼肉するなりね、まあバーベキュー、まあでも平日だからちょっとバーベキューは厳しいかな。ね、ちょっと焼肉の日なので、ちょっと焼肉を楽しんでください。ね、皆さんね、今日の夕飯何ですか？で、そしてですね、もう一つ、8月29日は、なんと、ベルサイユのバラの日。そうなんです。1974年のこの日、8月29日、宝塚歌劇で、ベルサイユのバラが初演された日となっております。まあね、宝塚歌劇のベルサイユのバラ。うどんはちょっと宝塚はちょっと見たことないんですけれどもね。まあ、オスカル、マリー・アントワネット、いろいろね、有名でございますけれども、まあ、この大阪の方にね、関西の方に宝塚劇場ありますけれども、どんなですか？皆さん見に行ったことあります？そう、ベルバラです。ああ、もうアンドレとオスカルやなーですよ。ウッチーさん、ありがとうございます。そうなんですよ。まあね、このベルバラ、まあ、うどんの娘、すごく宝塚好きで、ちょっと福岡にいるんでね、大阪に行って見に行ったりするらしいんですけど、やっぱこの8月29日がベルバラの日っていうこと全然知らなくてですね、やっぱこう今日上演されてるんでしょうかね、その日に合わせて、どうなんでしょうか、ちょっと私わからないんですけどもね。はい、ちょっとね、このベルサイユのバラがもしね今日上演されておりましたら、このベルサイユのバラを見て焼肉を食べに行く、もう8月29日をもう満喫するということでね、この流れいいんじゃないでしょうかね。素敵な日ですね。まあこういう、まあなんていうの、このラジオの日なんですけども、その今日はこの日は何の日って今いろいろ毎回調べておるんですけど、本当にいろんな日があるなと。毎日記念日ありますよね。そう、面白いなと思ってね、いろいろ調べておりますが、はい、皆様はね、どんな日どうしたんですか、加藤ちゃんさん。なるほどね、まあいろいろみんなありますよね。加藤ちゃんさん、なんかちょっと切なくなるからっていうことでちょっとね、なりますけども、はい、ということでちょっとお話変えましょう。まあオープニングトークね、まあどんどん長くなっていきますけども、さあ早速本日のトークテーマ、面白食材となっております。こんな食べ物、こんなお菓子あるよ、面白い食材が使ったものがあるよとかね、見たことあるよとか食べたことあるよとかあればですね、どうぞ皆さん教えてください。まあね、面白食材、ちょっとね、うどんね、今週ちょっと面白食材をね、ちょっといろいろ調べたり、ビッグワンさんね、まあスポンサーさんのビッグワンさんにちょっと見に行ったんですよ。いや、面白食材、 いや、美味しそうな食材はいっぱいありました。で、いくつかちょっと買ってきましたので、後でね、ちょっと紹介したいんですけれども、まあね、ちょっとネットとかで調べると、面白食材。まあ、面白いのかな、これ。ちょっと、下手物と言ったら失礼ですよね。だって、これは、各、日本でも各地域いろいろ食材となってるね、材料なものもあるもんですから。うどんからしたら、嘘でしょっていうね、食材とかもいろいろありましたけれども、面白食材って調べたらですね、いろいろ出てきました。タランチュラの缶詰とかね、あとバッタチョコレートとか、まあ、ちょっと爬虫類系ですよね、虫系、あとカブトムシとかね、ちょっとコガネムシとかねまあでもね、ほなそう、世界は広いです。これが食材になってる国もあるんですよね。美味しい美味しい言って食べてる国もあるもんですから、まあ私がね、まあ、うどん一人の意見で、うわーこんなん食べるのとかって もちろん意見はありますけども、向こうからしたら、いやこれ大事な食材ですよ、栄養ありますよって言われると思うんですよ。でもね、ここ日本に生まれて沖縄に生まれた私たちにとってはやっぱり、はい、今日のおやつ、バッタのチョコレートがきですよって言ってもね、ちょっと食べられない。ね、あと、クロアリ缶詰。何ですか、このクロアリ缶詰というのは。ね、あと、幼虫ミックス。もうね、調べててちょっとおかしくなりましたね。いや、なんで売ってるのと思った。ネットで、これネットで調べたものなんですけども、お店で売られてるのはちょっと見てないんですよね、実はね。いろいろ調べてたらこういうのが出てきたと。まあ面白食材、変わった食材ではあるんですけども、いや本当にこれ食べるのかと。まあ日本人がね、こう、日本人がわざわざここを購入して食べるのかっていう、まあ罰ゲーム的に、こうちょっと面白く、面白食材をちょっと購入して、ちょっと罰ゲーム的に使うっていうのはわかるんですけども、ちょっと誰がさ、タランチュラの缶詰とか買う？まあ値段は1981円だったんですけど、まあお手頃なんですけど、ちょっとタランチュラって雲ですよ、雲。もう信じられ、あのね。まあ爬虫類系、虫系はいろいろあのテレビ番組でもよくやるじゃないですか、芸人さんが。どこどこの国に行きました。はい、この幼虫食べなさい。めっちゃこれ栄養ありますぜみたいなね。ありますでしょ？これね、ちょっとね、見てられない。もう映像でも見てられない。見れない。まあね、ちょっとネットでは写真がね、人が食べてるシーンとかはなくて、まあちょっと食材がこう袋から出されて、こう、まあ缶詰は缶詰が映ってたんですけども、ちょっとね、ちょっと厳しいですね。まあでもちょっとここのね、ネットの方ではもういろいろ書かれてたんですよ。クロアリ缶詰、疲労回復、免疫力の調整、関節の痛みや、何これ、腰痛の軽減、老化防止、多くの効果がある、怖がらないで食べてねっていうねコメントが書かれてたんですけど、いやーまあまあね、クロアリをねこう好んで食べるね、お国の方も多分たくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ疲労回復と歌うのであればクロアリではなく豚肉食べるかなとかね、うどんだったらね、まあ、関節の痛みや腰痛の軽減だったらちょっとグルコサミン飲むかなとかね、なんかこう、ちょっとクロアリは違うなと思いましたね、まあ、まあ私たちからしたらね。またね、バッタチョコレート、バッタチョコレートね、バッタをチョコレートでコーティングしました。昆虫食チャレンジしたいけど見た目がちょっとなという方におすすめ。いやー、まあまあまあまあまあまあ、まあ、罰ゲームで、まあうどんちゃん負けたからこれ食べなさいって言われたら、食べるかもしれないけれども、ちょっとあれかな、やっぱり、ちょっとあれかな、やっぱりね、ちょっと厳しいかな。はい、まあチョコレートは好きなんですけども、ちょっとバッタをコーティングするとね、ちょっと、まあね、これがね、ちなみにバッタチョコレートがですね、1180円となっております。そしてですね、サソリチョコ。極糖サソリをチョコレートでコーティングしました。これが1481円。まあ、ちょっとね、200円ぐらい 300円ぐらいちょっとバッタチョコレートよりはお高めなんですけれども、はい、極東サソリね、どんなものなんでしょう。極東サソリのチョコレートでコーティングしたものを食べたいですか、いかがでしょうかね。ちょっとね、こういうあの面白食材というか、まあ変わった食材がね、こうまあ世の中にはたくさんあるんだなと、はい、うどんもいろいろ調べて分かりました。まあちょっと売ってなかったのでちょっと購入はできなかったんですが、まあネットでね購入すればよかったんですけど、まあ買った時点で食べれるかって言ったらちょっと自信がなかったので、ちょっともう紹介だけになりましたけれどもね。はい、まあまあまあまあ、これからまた後半になるとね、ちょっとあのビッグワンさんの方で面白食材というか、まあうどんが食べたことのないテイスティングのお菓子をねちょっと紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。では時間になりました、 CM 行きましょうね、メール、お待ちしております。アドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。あ、ちょっとお待ちください、いつもこうなのよね、すいません。さあさあ行きましょう、 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ただいま、
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように、
はい、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。だということでですね、本日のトークテーマ、何だっけ、面白食材となっております。皆様ね、メールメッセージをお待ちしております。ありがとうございます。なんかたくさんね、今ねツイキャスでね、私びっくりしたんですけど、なんか焼き鳥がねたくさん飛んできてるんですよ。うどんの横から。うどんの写真がツイキャスであって。お、今うどんの目の前から焼き鳥かな、焼き鳥が今飛んでいっておりますけれども。はい、ありがとうございます。ということでね、面白食材、今ね、ちょっとゲテ物ってのは失礼かな。まあ、ちょっとね、面白食材をちょっと紹介しましたけれども。まあ、面白食材といってもですね、まあ、食べ慣れない、見慣れない食材はね、日本各地でもありますよね。なんか、稲子の佃煮とか、蜂の子とかね。私ね、佃煮好きなんですよ。だからね、稲子とか、蜂の子って、うどん食べれるかなって思うんですよ。ちょっとだけ。ね。でも、うどんちょっと、むしろ中で一番蜂が苦手なので、ちょっと蜂は食べれないかもしれない。でもちょっとね、コオロギとかも食べます？もしかして。だからこういう佃煮系は、もしかしたら食べれるかもしれないです。はい。でもこのね、ネットで調べた中でですよ、スペシャルセットっていうのがあってね、昆虫三種盛りみたいなのがあるんですよ。で、これがね、ちょっと高い。2671円なんですけども、このスペシャルセット、昆虫三種盛りの袋の中にはですね、サソリ、タガメ、カブトムシの3種類が入っております。ね、欲しかった3種類が1袋に、なんてお得っていうね、歌い文句書かれておるんですけど、2671円となってるんですけれども、皆さんいかがですか？昆虫3種盛り。ねえ、ちょっとタガメではちょっとで、うどん食べれないかな。ちょっとね、ちょっと、ごっくんぶりっぽいかな。ちょっと。でもね、カブトムシ食べるってもどうかなと思うんですけどもね。でもね、この意外にね、カブトムシのね、パックがね、安いんですよ。 ね、1481円カブトムシ、生きてるカブトムシを購入するよりも安いという形になりますけれどもね。でもこのカブトムシがね、ちょっと味がどうなってるのかがちょっと分かんないんですよね。ちょっと分かんない。でね、あの幼虫ミックス1180円っていうのもあったんですよ。幼虫ミックスって何と思ったら、もう虫になる前のね、幼虫さんの3種盛りなんで、これ4種盛りですね。でもね、こう名前書かれてたんですけどね、ちょっと分からん。幼虫ミックス、ミルワーム、スーパーワーム、シルクワーム、サゴワーム、4種類ミックス、癖なく食べやすいっていうね、歌い文句が書かれてるんですよ。お得なんですって。ね、ミルワーム、スーパーワーム、シルクワーム、サゴワーム。まあね、ちょっとこれも私もちょっと食べれないかも。佃煮風にしたらちょっと食べれるかもしれないけど、ちょっとね、足一本とかで、あとコガネムシ、まああるんですよ。コガネムシってやっぱりこう本土の方でもちょっとね、あの地域によっては食べる、佃煮とかにして唐揚げとかにして食べるんかな。栄養高し、食べ応えもありっていう形でね、コガネムシで、コオロギ1180円、人気のコオロギ、数も多いからみんなでシェアができますって書かれてますよ。コオロギね、まあ、写真はちょっとぐじゅぐじゅぐじゅってしたちっちゃいのがちょっとよりわーってあったんですけど、はい、まあもう、ね、あったんですけど、これがね、実際どんな味なのか、素揚げしてパックされてるのか、あんだかしみたいにね、ちょっと素揚げしてコオロギをこうパックしたのか、それともね、ちょっとやっぱりか甘露こう佃煮風にね、味付けしてあるのかっていうのもちょっとあの興味がありますけれども、どんなですかね、どんなです、皆さん、あの各地でね、こうやっぱりいろいろあると思うんですよ。こうあの、いや、私たちの地域では普通に食べられてますよっていうのが、自分たちからしたら、うわー、こんなの食べるのって、やっぱ沖縄もあると思うんですよ。今はもうメジャーになっておりますが、やっぱり沖縄でもね、ヒージャー、ヤギ食べるって言ったら、やっぱりね、本土の方からしたら、世界の方からしたら、ヤギ食べるのって、今はもうちょっともう本当、いろいろね、もう多く知られておりますから、そこまでは今ないと思うんですけど、やっぱ前はあったと思うんですよね。そしてあれ、ヒーラー、アヒルね、とかと、チーリチャーとかね、耳が、チラが、手びちとかもね、やっぱりあの、今はもう、もう本当多く知られてても、本当に普通になっておるんですけど、やっぱこれが知られてない前は、やっぱりあれだったんじゃない？なんでこんなの食べるの？美味しいの？とか、あったんじゃないかなって思うんですけど、いかがですかね？皆さん。やっぱりね、あれじゃない？そうだ、ルートビアもそうじゃないですか？ビールと思って飲んだら、何これ湿布の味っていうね。だからこれも面白食材というよりは珍しいというか、沖縄ならではもアメリカのね、飲み物ではあるんですけども、沖縄ではもう本当にもうドクターペッパーとルートビアはもう普通にある。まあ、ドクターペッパーはまああれだけど、まあルートビアはね、やっぱりあの湿布の味がするとか、サロメチールカジャー。とかね、よく言われてありますけど、このルートビアルの原料はですね、あのあれなんですよ、ハーブ、いろんなね、あのハーブがね、あのもう何種類もこう入れられてて、こう結構ね、あの体にいい飲み物というか、まあ、漢方薬みたいな感じなのかなと思うんですけどね。ちょっとの自分は母から聞いたんですけど、はい、ルートビアはイーチョーバーが入っているんだよって聞いたんですよ。もうね、イーチョーバーの日本語がわからん。あの方言でイーチョーバーってわかる？天ぷらしますよね。イーチョーバーの天ぷら。あの、すごい黄緑でね、あの、この細かく、パッパッパッ、なんていうのかな、こう、松みたいな感じで、パンパンパンパンパーって、こう、細かい、こう、なんていうの、草っていうか、毛が生えてて、それを、こう、天ぷら粉につけて、わーって揚げると、美味しいイーチョーバー天ぷらができるんですけど、なんていうんですかね、イーチョーバーは、日本語では。ちょっと難しいですけどもね。やっぱりこのイーチョーバーもこのルートビアの中には入ってるよって言われたら、やっぱりイーチョーバーカジャーするんですよね。おいしい。やっぱりね、 こういうあのハーブ、いろんなね、ナチュラル&ヘルシーと歌ってますよ。大自然の中で育てられたハーブの力がルートビアには入っている柔らかな味わいになっておりますよってね、いろいろありますけれども、そうやっぱりね、沖縄に来てやっぱルートビア飲んだ人もやっぱり初めて飲んだ人やっぱりびっくりするんじゃないですかね。美味しいって思ったり、あ、やっぱりこう飲みきれないって思ったりとか、やっぱこれもね沖縄では当たり前だけど、なんか内地の方からしたら、もう沖縄の方でもねあんま好きじゃないという人も多分いると思うんですけども、はい、やっぱあるよね。なんか肉とかもワニの肉とかうどん食べたことないし、ウサギとかハトも食べたことないし、クマの肉とかね、鹿の肉もあるのかな。まあ、馬、馬刺し、馬刺しはね、まあ、あまり回数はないけど食べたこともあります。美味しいですよね。はい、まあ面白い食材というか、まあ、このご当地で食べれる、もう各地域で食べられる食材というかね、ここでは当たり前だけども、自分たちはびっくり、はあんたちワニ食べるのとかね、あんな感じなんですけどもね、あんたたちよバターチョコレートでコーティングして食べるのとかね、まあ、食べますかね。あ、そうか、イナゴだった、イナゴってバッタ、イナゴってバッタだったっけ、バッタで、あ、バッタってよかった、そうね、やっぱりバッタで、このイナゴの、イナゴをバッタをやっぱりなんていうの、佃煮風にしてねいただくところもやっぱりあるし、やっぱバッタをねチョコレートでコーティングして食べるところもあるんですよね。だから売ってるんですよね。これ罰ゲームではないね、バッタはね。そう、うどんは食べませんが、まあね、食べたいなと思ったらね、多分将校が食べたいっていうか、多分みんな将校に買える。ネットで1180円となっております、バッタチョコレートね。はい、やっぱりねこういうの自分たちは食べたくない、食べる習慣ないので、やっぱりちょっと食べきれないね、ということで、まあちょっと、まあ、下手者というかね、もう本当申し訳ないけど、まあちょっと変なメニューコーナーとはまた違いますよね。面白い、びっくりした、もうびっくりした、もう何にもこれ、ごめんなさい、ちょっとね丁寧にありがとうしてたからねびっくりしました、もう黒アリ缶詰をちょっと思い出しました。もう皆さんね、黒アリ缶詰欲しい方はどうぞネットで調べてみてください。疲労回復、免疫力の調整、関節の痛みや腰痛の軽減、いろいろね、効能がありますよ。どうぞ興味ある方はどうぞということで、うどんですね、ビッグワンさんでね、面白い食材というか、うどんが食べたことないテイストのお菓子を買ってまいりました。あんまなかったわけよ。なんかこう、下手物とかはなくて、美味しい食材だらけでした。そして、まあ、皆さんおなじみのプリングルス、よく久しぶりに買ったんですけどね、プリングルスなんですけど、これのねランチ味、プリングルスランチって書かれてたんですよ、ね、このねランチ味って何かなと思って、一応パッケージはですね、こうペパーミントの色でね、プリングルスがなんかこうなんか立ってて、カウボーイ帽の帽子と、なんだこれ、ドレッシングをね、こう、何これ、捕まえてるっていうの、なんかこう、こんな、カウボーイがこう、やるさ、牛こなして、紐で、うん、イェイって捕まえるのがあるさ、あんなみたいにドレッシングを捕まえてる絵になっております。ランチ味。なんでランチ味って。ランチって昼食っていう意味じゃないの？ランチ味。ちょっと食べてみたいと思います。なんでランチ味、ちょっとごめんなさい、プリングルスのランチ味食べたことあります？うん、ちょっと食べ、なんか匂いは別に特に、特に何の匂いもないです。酸っぱいそうな匂いとか辛そうな匂いとか、まあ見た感じも真っ白してますね。なんか塩かな、なんかブツブツ、なんかちょっと粉がついてますけど、じゃあいただきます。プリングルスのランチ味いただきます。ん？なんかよ、あれ、なんかあれの味する、サワークリーム、あ、そうです、なんかサワークリームが入ってます。でもねこれプリングルスってサワークリーム味ってありますよね。でもねこれねランチなんですよ、ランチ味。なんだこれ、なんかね、 ね、これサワークリーム味です。ランチ、そう、気になる方どうぞ。プリングルスランチ味、あのビッグワンに売ってますので、どうぞお試しください。うん、まあこれね、ちょっとランチ味ってどんな味かなって方だけど、サワークリームの味でした。はい、ということで、で次いきます。うんとよ、次は、あ、これいこう、これこれ、トッポフルーツタルト味。なね、これ。あ、トッポってね、普通あの、チョコレートがね、この、中に入ってるんですけれども、これはね、フルーツタルト味のチョコレートが入ってるんかな？ちょっと開けてみたいと思います。絶対これ、あの、強化だったら、あれだよね、アイスクリームつけたいっていうね。さあ、フルーツタルト。まあ、フルーツタルトね、爽やかで美味しいですよね、ケーキね。さあ、トッポ。あのね、フルーツ牛乳の味する。あ、じゃあこれいただきます。ん、フルーツタルト、トッポのフルーツタルト味。うん、なんかわからん、フルーツ牛乳の味がする。フルーツジュース、ミックスジュースか、ミックスジュースの味がします。そんな感じかな。そうだね、フルーツタルトだからいろんなフルーツが入ってるから、ミックスジュースの、うん、そう、ミックスジュースの味がします。うん、でも美味しい。うん、うん、皆さんどうぞ、あのこれね、食べたい方どうぞ、ビッグワンの方でね売ってますので、トッポのフルーツタルト味となっております。どうぞご購入ください。そしてね、最後にこれ一つよ。前からこれ、多分これビッグワンさんに前から売ってるんじゃないかな、ちょっと私どこ、お店がどこって覚えてないけど、どこにも売ってると思うんですけど、いろんなスーパーとかに。初めて買ったんですよ、一応は見たことはあります。京丸のうなぎボーン、皆さんこれ見たことありますね。え、静岡のお菓子だね、これね、うなぎの骨のお菓子。うん、これよ、自分見たことあるんですけど、初めて購入しました。もう変なおかしいメニューではないと思うんですけど、でもうなぎの骨、からし付き、なんだろう、ちょっといただいてみましょうね。すごいですよ、カルシウムとビタミン A、B2、D、E がいっぱいと書かれております。まあちょっとあれですよね、あのクロアリの缶詰とかタランチュラの缶詰風ですよね、これもね。多分食べたことない人はもう外人とか、ノーノーって言うと思いますよ、これ。ちょっと食べてみましょうね。これはうなぎボーン、ボーンってもう骨のことですよね。いただきます。もう普通の骨が唐揚げ、あ、揚げられてる感じですね。まあね、ご老人、子供、妊婦にビール、お酒のお供に大変喜ばれておりますって書かれてるけどね、ちょっとうなぎの骨なので、ちょっとご老人ちょっと気をつけた方がいいですね、子供もね。でも美味しいですね、あの、骨です、骨の味ね。うなぎボーン、京丸のうなぎボーン。うん、まあ、あのカルシウム不足の方にはいいんじゃないですかね。やっぱこう栄養も豊富ですしね。味もね、特に塩辛いとか、特にこういう味はないです。シンプルです。あの、魚の骨の味ですね。グルクンとかの骨とかを揚げた感じの味です。はい。お魚ですね。はい。皆さん、うなぎボーン、気になる方はどうぞビッグワンの方でね、購入してください。おつまみコーナーのところにありますよ。はい。どうぞ食べてください。ということでね、ちょっとうなぎボーン、あれだ、魚かじゃーだな。魚味だな。魚好きなんですけど、うん、美味しかったですね、ありがとうございます。ちょっとね、このプリングルスのこのランチがちょっとあれですね、自分が思ったものとちょっとなんか違う味というか、まあまあなんていうの、原材料を見ると、まあ、オニオンパウダーとかね、やっぱサワークリームとか、なんかガーリックパウダーとかね、米粉 まあ、いろいろいろんなこと書かれておりますけども、ランチ味っていうから何かなと思って買ったんですよ。この白いのがあれなのね、サワークリームドレッシングみたいな感じなんだはずね、これ家がね。なんかちょっとなんか期待はず、まあ、変な、自分が変に期待してたんですけど、期待ちょっと外れでしたね。はい、どうぞ。でも試したいわっていう方はどうぞご購入ください。そしてね、このトッポのフルーツタルト味は美味しかったです。あのフルーツミックスジュースの味がしましたよ。ありがとうございます。まあね、強化と、まあ、いろんなね、あの変なメニューコーナーをちょっとしたんですけど、ちょっとこのうなぎボーンを食べてですね、プリンにイカの塩辛を混ぜたら何の味だったかな、ウニだったかな、ウニの味がするよ。プリンに何だったかな、何かを混ぜたら、あ、そう、イカの塩辛を混ぜたら何かの味になるっていうのを今思い出しました。うん、なんかちょっとやっぱりね、あの魚介系の味だからなのか、そうですね、まあまあまあ、そういう感じで、楽しくいろんな食材ちょっと食べてみたらどんなかなって感じではあるんですけれども、あのね、まあそう、今まで食べた中でも焼きそばのチョコレート味とか、焼きそばのショートケーキの味がする、何だったっけ、あれとかあるんですよ。焼きそばとか今まで食べたじゃないですか、京香と一緒に。うん、だからあんな感じでこのね、いろんな味の、ラーメンとかいろいろ今から出てくると思うんですけども、あれがダメだったな、カップヌードルの抹茶味のこうラーメンがあって、そのまま抹茶味は美味しかったんですよ。だけどその中に京香がヨーグルト入れよったわけね。えこれがちょっとね、いやーそれはないなと思いましたけれどもね。まあうどんもですけど、うん、で、なんていうのもうちょっと大城さんがね、もう強化寄りになってしまってね、ちょっといやもう美味しいよと言うわけよ。だからね、ちょっと美味しくなかった、うどんは美味しくなかったけど、でもやっぱね、人の味覚っていうのはそれぞれですから、はい、いろいろあると思うのでね、まあ強化は美味しいと、うどんは美味しくないっていうね差はあったんですけど、ちょっとね、これはね、ちょっとなかったかな。あとでね、証拠にもあげたいと思いますけれどもね。はい、ということで、ちょっと今、おかしな、なんだか、面白食材でね、今、トークしておりますけれども、さあ、みんな、面白食材でね、9本とかで料理、どんなのを作ります？まあ、9本って言ったら、もう、まず10箱ね。あ、重箱というか9本のはお皿に自分たちは盛るんですけれども、お皿に餅とこのクワッチをこう持ってやるんですけど、よくおばあたちが言ってたのが、まあ、自分たち現代人はなんでチキン唐揚げとかお供えしてもいいんじゃないのって言うんだけど、自分たちの、おばあちゃんとかは、いい仏壇にはね、2つの足の食材の肉は、まあ、人間も2本の足で立ってる動物じゃないですか。鳥も2本の足で立ってる動物だから、まあ、鳥だから、鳥はお供えしてはいけませんよ、ダメだよ。あと豚とかこういう4本足の、まあ、沖縄ではもうほとんど豚料理ではあるんですけど、そういうのをお供えしないとダメだよ、食べられないよ、ご先祖は2本足のものはって言って、チキンはうちのお家ではケンタッキーと、本当はケンタッキーとか買ってお供えしたいんだけど、まあ、おサンデーしたら子供たちもみんな好きなので食べるし、なんか大人たちもね、フライドチキンはみんな好きだから、ケンタッキーとか買おうかなと思うんだけど、うちの家は NG なんですよ。はい、もうおばあちゃんからのね、もうこの教えで、チキンは仏壇にはダメだよっていうね。どんなですかね、みんな各家庭であります？まあ、これお菓子食材ではないんですけど、まあ、各家でね、まあ、地域なのかな、家なのかな、やっぱね、ダメなものがありますね。どんなだろう。まあちょっとね、このシーミーとか、まあシーミーとかなったらみんなサンドイッチ、お供えするものは重箱にやるんだけど、みんなが食べるのサラダとか、まあ焼肉するね、シーミー 大阪で焼肉する人も最近はいるよって聞くんですけども、まあでも幼いは幼いで、あ、なんていうの、重箱でやって自分たち人間もう、まあ、今生きている人たちが食べるものは、まあ、幼いしないで、なんていうの、ほら後でサラダとか、うん、あのいろいろおにぎりとかね、そう、こんなのはあの後でも私たちあのちっちゃい子たちが食べるっていう形でね、あのいろいろ作って持っていくんですけど、キューボもねやっぱりあの子供たちが好きだからって言ってね、シュークリームをね買ってきたりとかするんですよ、ねえねえとかね、まあ、自分とかだったら、まあ、おばあちゃんが好きだったあのケーキとかあの買ったりするんですけど、どんなですかね、やっぱりおまんじゅうだけじゃなくて、みんなこういうあの仏壇に入っているご先祖たちがなんか好きなものをお供えしたりとかいろいろするんですけどもね、まあまあいろいろ地域によってもね、違うと思うんですけど、またねちょっといろいろねみんなあの話聞きたいなと思っていろいろ話しております。はい、ということでね、あ、時間になりましたのでちょっと CM 行きましょうね。はい、メールなどお待ちしております。アドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。はい、行きます、 CM です。
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人が銀持ってないだかや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
よいしなをいつも安くビッグワン。
です、これは何て言いますか、当選挙麺つゆボトルのある風景を写真撮影してメールで送ってください。はい、ここでビッグワン全店で好評発売中の当選挙麺つゆを使った当選挙麺つゆフォトコンテストを開催中。ルールは簡単、当選挙麺つゆボトルのある風景を写真撮影してメールで送ってください。ファミリー部門、家族の食事シーン、お子様の笑顔大募集、我が家のそうめんの具材はこんな感じ、こんな場所でそうめん食べてますなどなど、インスタ部門、顔出し NG の方はこちら、綺麗に盛り付けしたそうめんや珍しい具材、煮物、照り焼きなどアレンジ料理を送ってね。それぞれの部門の最優秀作品賞にはお米30キロをプレゼント、応募期間は8月31日木曜日まで、あ、今週でございますよ。送り先は当選挙@bigone-ds.co.jp となっております。またビッグワンのウェブサイトからもホルモン小発の画像をクリックして詳細をチェックしてください。景品のお米30キロはお近くのビッグワンにて受け渡しとなります。あなたのご応募お待ちしております。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜リジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっとね焦り気味でもございますけれども、まあいろいろね、あの今日おかしな食材ということで、あのいろいろお送りしておりますけども、皆さんいろいろツイキャスでありがとうございます。さあちょっと呼んでみましょうかね。ちょっと待ってくださいよ。だだだだだ。そう、さっきちょっとね、ちょっと 見てなかったのでごめんなさいね。さあ、いろいろありますけど。そうね。そうなんで、先週ね、あれだよ。 平安さんとお会いしたんですよ。あのこけら落としの時に、日曜日の昼公演前にちょっと平安さんが顔を出しに来てですね、ちょっとそこでお話ししたんですけどもね。はい、何そうだな、そうだな、そうですね、ちょっとごめんなさい。そう、私ね、ちょっとね、ちょっとおいしくないの、おいしくないって言ってしまうんですよ。ごめんなさい。まあみんなおいしいけど、うどんの口には合わんかなっていう感じですよね。そうなんです。いろいろツイキャスもありがとうございます。そうね、池っちね、元気ですかね、もう皆さん。すいません、ツイキャスでね、はい、まあおかしな食材、珍しい食材というかね、でトークしておりますけれども、やっぱお盆でですね、あのやっぱりおかしな お中元を持ってくる方がいらっしゃるんですよ、親戚に。うどんのですよ、実家の方なんですけども、いつもなんかこう、おかしな食材じゃないですよ、うどんはちょっとお口に合わないかなという食材をちょっと毎回お中元とかお歳暮でくれる親戚のおばさんがいるんですよ。もうすごいんだよ。まあ、これ外国のかな。とっても栄養価があって、まあ、多分子供たちの離乳食とか、あの、お年寄りとかにはとてもいいと思うんですけど、生のオートミールを、もうすごい大きいの、お米3キロぐらいの箱に入ったオートミールを、多分聞いてないと思うんですけど、毎回、お中元お歳暮でいただくんですよ、うちの実家が。でうちの母が、売れぬやがっていう、お米ねっていう、いや米じゃない、オートミールっていう栄養が高い、このなんかこう、なんてシリアルのような、でもシリアルではないか、生だからちゃんと鍋で炊いておかゆみたいにして食べないといけないよとか、ぬやが売れって言うので、母もじゃわからないんだったら、もうちょ、ね、うちねえねえが食べるよっていうことで、ねえねえがいつも持って帰るんですよ。ちょっとうどんもちょっと食べ方は分かるんですけど、ちょっとあんまり口に合わないので、ちょっとねえねえがね持っていくんですけどね、オートミールね。もうありがとうございます、毎回毎回。もうオートミールとかよりちょっとうどん、シーチキンがいい、シーチキンがいいなと思います。おばさんよろしくお願いします。なんでおじ、ね、実家の、あのお中元なのでね、あのちょっと私はもらうというより、まあ、母がね喜ぶと思うのでお願いします。はい、ということで今日はね、面白い食材でお話ししておりますけれども、ここでねちょっと一つ告知がございます。ちょっといいかな。はい、ちょっとお待ちください、準備しようね。もうやだ。はい、ということで、さあ皆さん、これですね、 AIG プレゼンツ劇団尾瀬公演飛べ琉球超人2017がですね、9月9日土曜日、10日日曜日、両日ともに開演14時18時、計4回公演が本番迎えます。なんか話し方がちょっとよくわからなくなっておるんですけども、場所がパレット市民劇場、パレット雲寺9階となっております。さあ、もうね、2017、これ何回目ですかね、飛べ琉球超人。毎年毎年ね、市民の方を募集いたしましてですね、オーディションをして、そして、あの、ワークショップをして、あの、演出が、あの、この役をこう、割り振っていくんですけれども、今回はですね、小学校2年生から上は60代までのね、市民の方が、一般の方がですね、あの、参加しております。もちろん、舞台経験したことあるよっていう方もいらっしゃるし、いやいやいや、もう本当に初めてなんだよっていう方も本当にいらっしゃいます。そしてね、皆さん本当に一生懸命楽しく、あの、今稽古頑張っております。そして、本番まで約あと2週間。2週間ありませんね。はい、2週間切りました。ともね、あの、本当に間近でございます。9月9日土曜日、10日日曜日と本番迎えます。ただ、あの、またね、ゲスト出演がまた、あの、ありまして、バイオリン奏者の有谷さんが、今年もね、参加してくださいます。素敵な生演奏、これも、あの、見どころとなっております。どうぞ、あの、皆さんね、9月9日土曜日、10日日曜日はですね、どうぞ、パレット市民劇場、パレット雲寺の9階にございます。この市民劇場の方に足を運んでください。前売り券、大人が1500円、小中高生1000円、未就学児が無料となっております。当日はともに500円増しとなりますので、どうぞご予約ください。 チケット予約はですね、出演者もしくは劇団オゼの、の皆様の方に、もちろん劇団ダブルシー H2O ものみんながあの SNS 入れる Facebook とか Twitter、やってると思いますので、そこの方にコメントください。そしてですね、こちら問い合わせ先がですね、オリジンコーポレーション、そこにも電話してください。098-866-6118 866-6118と、なります。そしてここでね、ちょっとお約束がございまして、今回ね、ご予約はご来場日時を指定されて完了となります。完了ないままですとチケットを購入されてもご入場できない場合もありますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご理解とご協力お願いいたします。そうですね、日時を指定してほしいということで、向こうね、立ち見ができないんですよ。だからどうしてもこう満席のなった場合、なんとご来場いただいても日時で予約してない場合も、本当にもうご来入場ができない場合がね、ちょっと本当にあると思うので、本当に皆さんのご予約の日時を本当に指定してお願いしたいと思っております。よろしいでしょうか。はい、ですね、開演時間が14時と18時の計4回公演となっておりますので、そこのところね、皆さんちょっと注意してご予約してほしいと思います。もうね、時間がね迫っているのにずっと喋っているっていうね、うどんの得意技でございますけども、すいません。アギジャビヨイということでですね、はい、お城さん、はい、うどんはですね今ちょっと焦っておりますけれども、大丈夫でしょうか。はい、ということでですね、皆様、1時間お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。また来週火曜日ね、夕方5時にお会いいたします。来週のトークテーマはですね、0時難儀だったこととなっております。もう朝起きるのが難儀だったとかで、ではなく0時難儀だったとか、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、もう終わります。さようなら。